ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。こんにちはというかですね、現在も夜でありまして、こんばんはと言った方が適切なんです。落語界の皆さん、こんばんは。こんな時間にですね、また録音を今日はどうしてもしたくなったんですね。なんでかって言いますと、昼間に少し時間があったというか、少し疲れていたので、ゆっくり休憩をとって、ギリシャ哲学と、ヨーロッパのクラシックを聞きました。今まで私はヨーロッパに少し敵意があってですね、500年にわたって有色人種を植民地にした。もうそのフルーツはですね、聞きたくもない、見たくもないという感じもありましてですね、抵抗感があったんですけど、それがあることをきっかけにですね、その抵抗感が取れましてね、素直な気持ちで、ギリシャ哲学を勉強したりですね、それからクラシック音楽を聴いたりすることができまして、今日はそうですね、トータルとしては5時間ぐらいそれに費やしたんじゃないかと思うんですね。そうすると少しずつですね、私の心の中に怒りが込み上げてきたんです。怒りが込み上げてきたっていうのも変なんですけど、どういう怒りが込み上げてきたかっつったらですね、ウクライナの人はかわいそうにと思ったんです。プーチン大統領が戦争を始めたからかわいそうじゃないんですよ。この前の虎ノ門ニュースにおけるですね、伊藤寛先生のきちっと整理された事実をよくご覧の方はですね、もうご存知だと思いますが、いろんな歴史があります。ウクライナが東ウクライナ、中部ウクライナ、西ウクライナと分かれていること、それから民族的な紛争がすごくあること、ユダヤ人がどのように介入してきたかというようなこと、こういった個別のことも伊藤寛先生はきちっと整理されて話されてましたけども、一番大きいのはですね、2014年、15年とですね、ミンスク合意っていうのがあったんですね。ミンスク合意っていうのはですね、黒海の島をですね、ソ連が取ってしまったんで、それを調停するための会議でした。あの時も多くの人はソ連がですね、軍事基地を取ったことに対して非常に憤りを持っていました。したがってミンスク合意っていうのは仕方なくウクライナが屈服したと思っておりました。しかしその背景には恐るべきことがあったわけですね。私がこのウクライナ戦争に関してですね、必ずしもプーチン大統領が悪いんじゃないと言ってみんなの反撃を受けましたけど、私はここで呼びかけたいのはね、ウクライナの人たちが今度の戦争で随分多くの若者が死にました。結婚して子供が生まれて、その時に戦争が起こって、そして戦地に行って、小さい赤ちゃんを残して死んだ兵士、その奥さん、それは本当に人生がこの戦争で潰れてしまいました。いろいろな数値がありますが、20万人ぐらいの若い兵士が死んだということですね。この20万人というのは意味があるんですね。2014年のミンスク合意から、ウクライナがロシアと戦争をしようということで準備をしました。でその準備をして実はウクライナの停戦協定は嘘だったと、いうことはですね、アメリカ国務省のビクトリア・ヌーランドっていう女性がですね、うっかり、連絡をした時にその連絡のテープがですね、残っておりまして、それを伊藤先生が明らかにしていただきました。私も断片的には知ってたんですけども、ちゃんとした、テレビでちゃんとした人がお話しするのは初めて聞きましてね、やっぱりそうだったかと。だって、ミンスク合意の後ですね、何をしたかったら、ウクライナ政府はですね、約20万人ぐらいの若者をですね、イギリスとアメリカに派遣したり、それから数千人のイギリスとアメリカの軍事顧問団がウクライナに来て、兵士を養成したんですよ。今は兵士は鉄砲だけ渡せばできるってもんじゃないんですね。ドローンは使わなきゃいけないし、連続に発射するですね、そういった地上のですね、大砲、昔で言えば大砲に類するものを操作するのがかなり大変ですから。5年や6年はかかるんですね。で、2014年からウクライナの兵士をアメリカとイギリスの軍事顧問団が徹底的に鍛えてですね、約20万人の軍隊を作りました。これで一応ですね、ロシアと対等の戦いができるということですね。あと武器はウクライナの国ではできませんから。これも西側諸国が協力して武器を供給する。そしてその次に何をやったか。これは伊藤寛先生がきちっと話されてましたけども、東部ウクライナに住んでいる。東部ウクライナというのはほとんどロシアなんですよ。だいたいロシア人が 70% ぐらい。 ロシア語を話す人も 70% ぐらいいるわけですから、これはロシアの、まあ土地みたいなもんなんですね。これをレーニンとトロツキーが、ウクライナを強くしないために、常に内部で紛争が起こるようなためにね、そういう政治的な配慮で、配慮っていうか、悪い企みで、東部ウクライナにですね、ロシア人を住まわせたわけです。まあ逆に言えば、ロシア人が住んでるところをウクライナにあげたわけです。わざとですね。わざとなんですよ、これは。その経緯も伊藤寛先生が詳しくお話しされております。そして、ゼレンスキー大統領及びその政府はですね、計画的にあれ2年間ぐらいだったと思うんですよ。私が外伝なんかをずっと見てるときに、皆さんは日本の悪意のあるメディアを聞いておられたと思いますね。NHK をはじめとして。なんで私がここで悪意のあるという強い言葉を使ったのは、今日の話の最後まで聞いていただければはっきりわかりますが。そしてそれに僕は胸が痛くなって、この夜にですね、ひばりクラブの録音したいと、こう強く思ってですね。そして今に至っております。結局ですね、20万人の兵士を作って、それで武器を西側から全部ウクライナに運び込んで、それでその後何をしたか。東部ウクライナに住んでいるロシア人を無差別に、これがね、数がはっきりしないんですが、2000人から3000人だと思うんです。殺したんですよ。無差別に殺したんです。何の意味もなく殺しました。それは日本のマスコミが全く報じなかったし、西側のメディアも報じませんでした。一部は報じてました。やっぱりね。そういう国もありましたから。私なんかそういうとこから拾って、あれ東部ウクライナで変なこと起こってるなと。何かロシア人がなんか殺されてるなと。それも一人二人じゃなくて、千人を超える規模だなっていうふうに思いましたもんですから。私は、ロシアの大統領がですね、ウクライナに侵攻したのは、そういう挑発があったからだ、というふうに最初から思っておりました。それを伊藤寛先生が、きちっと整理されてお話となりましたので、ぜひ、この前の私と伊藤寛先生の、一緒に出ました、虎ノ門ニュース、3月1日だったか2日だったか、その頃なんですが、それをご覧いただきたいと思います。2月28日かな、まあ、ちょっと忘れましたが、その頃ですね。それをご覧いただければ、伊藤寛先生って本当に純粋な人で、ちゃんとした学者で、嘘を言ったりはしません。嘘を言うのは日本の NHK を中心とするメディアであります。そして、外伝を全然読まずに、日本の報道とか、アメリカのメディア、そういうのだけ見ている日本の文化人。今日は私、文化人に呼びかけたい。知識人に呼びかけたいと思うんですね。で、ゴーグル知識人とこう書いたのはそれなんですね。そしたら分かってたはずなんですよ。それはね、プーチン大統領としては、もともと東部ウクライナにはロシア人が住んでる。そのロシア人をそこに住まわせたのは、レーニンであり、トロツキーであり、スターリンでありました。その人たちは、ウクライナの中で常に紛争が起こって、その頃ソ連ですね。ロシア人の統治するソ連に歯向かわないように、国力が上がらないようにウクライナをそうしたんですね。だから非常に悪辣なんです。これも歴史を知らなければよくわからないと思いますね。それから、ロシアという国がもともと非常にユダヤ系の民族に支配されていること。それから、現在のアメリカの政府のお金の半分ぐらいがユダヤ系のお金から出ていること。こういうことを日本の知識人とか文化人とかメディアは知らないんですかね？知ってる人も半分ぐらいしかいませんね。メディアは知ってますが、知識人とか文化人が知らないんですね。それで戦争が始まると、プーチンが悪いという大合奏をして、そして国会にゼレンスキー大統領を呼んで、立って拍手をするというような、そういう歓迎ぶりを示しました。そして3年間戦争をしました。ロシアがウクライナと戦って負けるはずはありません。じわりじわりと東部4州ですね。4州を今占領しております。で、ゼレンスキー大統領も、まあ、領土を返せということは無理だろうと、まあいうふうに言っていましたし、しかしウクライナの市民でですね、父親を戦争の兵士として失った、若いお母さんはですね、なんつったか。主人が死んでなければ戦争は早くやめてもらいた。だけど主人が戦争で死んだということになると、領土を取り返さないで、 戦争が終わることはなかなか心理的に納得できないと言ってましたね。しかしこれはですね、裏にこれ以上戦争を続けてもまた新たに死ぬ人がいる。私これね、2年ぐらい前ずいぶん言ってたんですが、ひばりクラブでそれ私が言ってるのを聞いた人がいると思いますけど、武田は終始ロシアの味方だとかです、プーチンの大統領をああいう悪辣なやつをなんで支持するんだなんて僕には非常にバッシングが来ました。だけど何が大切なんでしょうか。嘘をついて平和を破って戦争をおびき寄せて、それでウクライナの人たちが兵士が、若い兵士がみんな死んで、子供を、若い子供を、幼児を残して死んで、そしてアメリカ、日本をはじめとした西側のウクライナ援助金ですね、日本も随分払っておりますが、それの半分が今行方不明です。それで行方不明のお金の受け取った一番多額な人がゼレンスキー大統領である。これはアメリカで発表されております。この事実を知ってですね、なぜ日本の知識人やメディアはウクライナを応援するんでしょうか。そして今日ね、いろんなところに目を通したら、知識人ばかりじゃなくて雑誌の記者とかですね、女性の、本当にこういう時に女性の人にもう一つ深く考えてほしいんですよ。別に女性が劣ってるとかいうことじゃないんです。判断が早すぎますよ。感情的になってますからね。どんなことがあったってロシアと戦うべきだ。しかしこれはですね、今や一刻も早くやらなきゃいけないことは、こういうことが分かってるわけですから、早くウクライナとロシアの戦争をやめて、これ以上死者を増やさないっていうことだと私は思います。それがですね、ロシアが暴虐なことで攻めてですね、そしてウクライナに死者が出たならですね、それはやっぱり反撃することも考えられます。しかしもともとウクライナが仕掛けた戦争なんですよ。これは仕掛けたのはウクライナなんです。戦車を最初に動かしたのがロシアなんです。しかしウクライナに住むロシア人を一人一人殺して2000人もなったらですね、それはね、地続きの国ですから、別に境界線に何か川が流れてるわけでもないんですから、それはね、戦わざるを得なくなります。日本の真珠湾と同じですよ。で、僕はね、真珠湾っていうのはアメリカの策略に引っかかったわけです。アメリカの策略か、それともその当時あったコミンテルンという世界共産主義連盟の策略か、どっちかなんですけど、私はコミンテルンの策略にちょうど日本が乗っちゃったってことですね。それに朝日新聞が乗ったんですよ、日本の中ではね。やっぱりその時も獅子身中の虫と言いますか、日本の中に日本を裏切った人がいた。それが朝日新聞でした。ですから政府はもちろん戦う意思がなかった。軍部もですね、日本はですね、したがって石油の 75%、 鉄鋼の 75% をアメリカに依存しておりました。日本政府だってそれほどバカじゃないですから、アメリカとの戦争をやろうという気があったら、アメリカに石油と鉄鉱石をそれぞれ 75% ずつ依存するってことはありません。絶対に戦争したら負けますから。それを日本は国民の肉弾戦、国民の忠誠心を利用した肉弾戦で切り抜けようとした。しかしそれは無理だった。1941年の11月の御前会議で軍部が言ったように、戦っても負ける、戦わなくても負ける、どっちを選んでも負けるなら、日本国民としては戦って負けた方がその後の日本民族を続けることができる。しかしここで戦わずして負けたら日本は滅びてしまう、そういう、まあ、見通しだったわけですね、考えだったわけです。その時のそれが適切かどうかは別にして、その通りになりました。一応戦争で大きな痛手を受けましたけど、戦争から、40年経った1990年にはですね、ジャパンアズナンバーワンと言われるように世界でトップになりましたね。これは日本人の本当に巨大な努力でした。その時に朝日新聞は、自分が戦争を煽ったのに、あたかも軍部が煽ったように日本の軍国主義が日本を滅ぼしたと。実に汚いですね。もう人間として最低ですね。私は今日ゴーグル知識人に呼びかける形なんですが、虎ノ門ニュースで伊藤寛先生の言葉を知った人はですね、ゴーグルをかけていたこと、自分がゴーグルをかけて間違った情報だったこと、今日僕ネットを見てたらね、全くゴーグルをかけて間違った女の解説者がこの例に基づいて言ってました。真実に基づいて国民にちゃんとしたことを伝えるのが知識人です。無知というのは恐ろしいもんですね。まあ日本はそれほど主体的にウクライナ戦争で人殺しにはタッチしておりませんが、ヨーロッパなんかはもうみんなで寄ってたかって ウクライナの人が死ぬように仕向けました。アメリカもそうでした。民主党はですね。私はウクライナ戦争っていうのは、本当はもしウクライナが正しければ、ヨーロッパとアメリカが出てってですね、正面からアメリカの若者が死に、ヨーロッパの若者が死ぬ戦争に出なきゃいけないと思いますよ。それが正義を守るってことです。自分はお金だけ出して、ウクライナ人に死んでもらえばいいと。絶対に勝ち目がないことはもうよくわかってますからね。それから自分たちが悪いことしたこともよくわかってます。それはですね、ミンスク合意の時に、時のドイツの首相だったメルケルさんがですね、メルケル首相が、あのミンスク合意はインチキだった。ロシアを欺くためにやったんだ。プーチンを欺くためにやったんだ。しかし、プーチンも、欺かれたプーチンもですね、これは内部情報によると知ってたと。しかし知っててもですね、相手が騙してる時に、お前は騙してるぞって言ったり、その騙してるということを、まだ不確実なのに、それで戦争を始めることはできない。だけど、いよいよ、2020年を超えて、ウクライナが軍備を整えた後、20万人の兵士を鍛えた後ですね、ロシア、東部ウクライナのロシア人を一人、また一人と殺していった。ここまで来たら、やはり、ロシアの政府としてはですね、ロシア人を守るために出動しなきゃいけない。まあ、それが軍備というもんですね。軍備というのは国及びその民族を守るっていうために出動するわけですから。それは決して汚いことではない。日本人が外国で次々と殺されていれば、やっぱり日本は自衛のために自衛隊を出動させることができます。国際法的にもですね。憲法は、そういう人間の基本的な権利を否定することはできません。そういうことでですね。ウクライナで死んだ、今まで死んだ、まあ、20万人と言われますけど、その兵士の責任の一端はですね、まあもちろん直接的には日本のメディアにありです。政府にあり、しかも、それをほとんど知識を増やすことなく、信じ込んだ知識人、文化人にあると私は思いますね。私が今日夜にこの話をしようと思ったのは、やはりね、人間っていうのは、正直であって、誠意があって、誠実で恩義があり、慈愛がなければいけません。正しい心、人をかわいそうだと思う心、正義が貫かれなければいけないという信念、それがなくてね、もう NHK が嘘言ってることはその後の地震の話の時にね、随分アメリカの地震学者から NHK がこんなにひどいことをするから、NHK がどういうひどいことをしたか、それによって地震の被害者がどういう増えてるかという話をまたこれも詳細にしてくれました。やはり知識人とか知識というものはですね、人がああいうからこうというんじゃなくて、自分でやっぱり確実な知識を得て、そして自分の信念、誠実であるとか正直であるとか、そういう信念で話すというのが知識人です。日本の知識人の皆さん、ぜひ今日本はね、いろいろな点で批判されております。それの原因の一つは、知識人が知識に基づいて、しっかりした知識に基づいてものを言ってないってことですね。まあこの前私このブログでも書きましたけど、あれだけプラスチックがいけない。亀の鼻にプラスチックストローが刺さってるので、つって、日本は主なところでみんな紙ストローに変えました。ところがトランプ大統領が紙ストローの禁止令出したら、誰も反論しません。一体日本人の知識に基づく誠実さっていうのはどこに行ったんでしょうか。これではですね、日本が滅びていって、我々の子供たち、我々は本当に祖先が良かったんで、しっかりした国として私の人生なんかも送れましたけど、私たちがこうであれば、我々の子供たち、孫たちは本当にかわいそうな国で過ごすことになります。それについて特にですね、今回は日本の知識人、文化人、それからメディアの記者の人たち、しっかりしてください。ぜひ日本人としての誇りを持って、少なくとも嘘をつかない。ですね。少なくとも嘘をつかない。少なくとも誠意がある。そして自分が文化人として、また知識人として、メディアの人として、国民のある程度の尊敬を受けて、この人生を日本の国土で過ごしたことを恩返しとしてね、やはり自分の知識をちゃんと磨いて、伊藤先生の本もしっかり読んで、そして正しい、それは伊藤先生の本読まなくても、ソ連のメディアなり、 アルジャジーラなりいろいろ読んでればですね、今までもうすでに分かってることなんです。隠れてるディープステートとかね、隠れた政府とかそういう問題じゃありません。今私が言ったことは私で知ってるわけです。私は政府関係者でもないし、一般の読者ですが、一般の読者でもきちっと外伝を見ればですね、分かります。私本当の話っていうねニュースやってますが、本当に本当の話をするために最近ものすごく大変なんですよ。調べるのにメディアの嘘が多いですからね。しかしそこで知識人、人に物を言う人はですね、どんなに辛くても喋るときは自分として十分な取材もした、調査もしたという確信のもとで物を言うべきであります。私はそういうふうに思ってます。私に間違いがないとは言いませんが、絶対に間違いがないように注意するのが知識人であり文化人であり、世の中に対して物を言う人の最低の義務だと私は思います。まあ今日は夜になりましたけども、これはね、ウクライナで死んでいく人がかわいそうだ。ロシアを非難するんじゃないんですから。わざとウクライナの人が戦争を起こしたんです。その動機は必ずお金だと私は思っております。